です。それでは本日も主に感謝して聖書を開き御言葉に触れていきたいと思います。本日の御言葉を語られる山崎清流牧師を感謝して、本日のメッセージの題はイエス様みたいな人柄に、イエス様みたいな人柄にと題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。よろしくお願いいたします。
本日は新約聖書です。新約聖書ローマ人への手紙8章26節から32節までです。ローマ人への手紙8章26節から32節までです。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちのすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子とともにすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。
皆さんおはようございます。再びここで日曜日の朝、顔と顔を合わせて交わることができること、共に天を仰いで歌えること、そして御言葉を一緒に味わえること、本当に大きな特権ですね。そして、あの牧師が錆びついてしまわないようにと今なお折々にこの機会を私にも与えてくださっている役員会のことも、役員の皆さんのことも感謝いたします。さて今日のメッセージですけれども、お聞きの通りイエス様みたいな人柄にという題をつけました。空き地でキャッチボールしている子供たちを捕まえて、どんな選手になりたいのって聞いたらばね、大谷翔平選手って今だったらあっちからもこっちからも答えが返ってきそうですね。大谷翔平、彼はついに MVP に選ばれたんですよ。M、Most、V は Variable、価値のあるプレイヤー、選手、最も価値ある選手、すごく名誉なことですね。そう、それゆえにまあ少年たちの注目はそっちに向きます。僕もいつかね、まあ女の子だってね、私もいつか女子野球で、そんな風な夢が広がってくるじゃないですか、ね。さて、私たちクリスチャンも憧れを持って目を上げて見つめるところがあります。それは天のお父様の右の座にいらっしゃるイエス様です。どの方向、どの角度かわかりませんが、とにかく神の右にいらっしゃる。天のお父様の右の座に釈座なさった私たちの主イエスキリスト様です。この方が今日も私たちを招いてくださっております。 そして私を見つめ続けるならば、少しずつお前たちを変えてあげよう。お前たちは変わりつつあるぞ。ね。明日、明後日、しあさってと。そういうふうにね、イエス様おっしゃってるんだと思うんです。どうぞ、今読んでいただいたローマ人の手紙8章の中から、有名な28節と、それから今コメントした29節、28、29を声合わせて読んでみたいと思います。どうぞ。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。28節はすっかりおなじみです。でも29節は、こんな言葉があったのかと驚かれる方が何人かいらっしゃるかもわかりません。もう一遍28、29、今度私一人で読みますけれども、その意味するところを考えながら味わいましょう。神を愛する人々。すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、これって私たちのことだよな。そういう私たちには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださる。ああ、これまで何遍も聞いたことだ。何があろうと、ね。災いと見えることも災いで終わらない。ああ、それも用いて、すべてのことを働かせて、益としてくださるんだ。ありがたいな。そんなことを思い出しながら、これまで聞いた説教を思い出しながら、読みますよね。そのことを私たちは知っています。ってね。知ってるんだ。その素晴らしい真理をってね。そして、次です。なぜなら、と続きます。神は、あらかじめ知っておられる人々を、あらかじめ知っておられる人々って誰だ？もちろん私たちだ。私たちのことを、もう生まれた時から全部ご存知なんだから。私たちを、巫女の形と同じ姿に、巫女ってイエス様じゃないか。イエス様の形、形って何だろう。まさか外形じゃないだろうな。イエス様の本質だろうな。うん。巫女の形、イメージかな。と同じ姿に、あらかじめ定められたからです。イエス様のイメージと同じような存在に私たちを変えてくださるの、定められたからですってことは、もう決めてるっていうことじゃないだろうか。そんな定めがあるんだ。それは、巫女が多くの兄弟たちの中で、長子となられるためです。長子。長子っていうのは長男でしょ？そうそう。イエス様が長男で、私たちは、その弟か、また女性は、その妹たちか。ああ、そうなんだ。それが神様の大家族計画だ。そんなことを昔山崎牧師言ってたよな。なんてね。そうです。たまにかもわかりませんけども、このテーマを私は大切にして語っていきたいと思います。私たち人類のために、人間の作り主は本当にとことん考えて、考え抜いて素晴らしいプランを設けてくださいました。それはただに天国という素晴らしい苦痛のない素晴らしい麗しいところに連れていくというだけじゃありません。そこに行き着く前のこの地上でのこれからの残された生涯の年月日々また一時一時をこれを価値あるものとしてそのすべて全プロセスを通じてですね、最も価値あることをしてやろうってお考えなんですね。ある人にとってはそれは第一に健康ってことかもわかりませんが、健康も大切ですけれども、 また経済的な安定、まあ、それも無視はされませんけども、でも一番大事なのは人としての、人物としてのその値打ちといいましょうか、中身ですね、人柄、それを最も望ましい姿に育ててやろうって、これが天のお父様の身思いなんですね。嬉しいでしょ、嬉しいでしょ。そのプロセスが今日まで進んできましたし、これからも続くのです、世にある間、ですからいろんな出来事、苦しいことがやってきても、苦しい助けてというだけじゃなくて、この苦しみを通して、どうぞ私の変えられるべきところをもうちょっと変えてください、そう祈っていったらいいんじゃないでしょうか。まあ、大谷翔平のいいところはね、その、まあ、投げる、打つ、その技能をいつも磨いているだけじゃなくてですね、人が見向きもいないところ、コツコツとやっていることだと思います。初期の頃から時々それに気がついた人が、テレビカメラを向けてね、その姿を捉えて、ちょこっと放映してくれていたと思います。ゴミ拾いですよ。ね。野球場あちらこちらに時々ふっと見るとね、ファンが飲んだ、コップの、紙コップがね、落ちていたり、誰かが、花、振ったんでしょうかね、チリチが、ティッシュが落ちていたりね、そんなのを見るとですね、ひょいとそこに行って、ごく当たり前のことに、自分の家であったかのようにですね、拾い上げて、そして、くず籠のところに持っていくんですね。そういうところも見られていたんでしょうね。Most valuable player MVP に選ばれる隠れた要素としてね、私たちの表の生活も裏の生活も全部ひっくるめて天のお父様は見ていらっしゃいます。そしていいぞ、そうだ、それでこそ我が息子じゃ、それでこそ私の娘だ天のお父様はそんな思いを持ってですね、私たちの生活の隅々を見渡していらっしゃると思います。そして待ってろよ、褒美をやるからな、私もお前のための褒美をちゃんと用意してるんだってね、そうおっしゃるんですね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためにはって、これは私たちのことです。神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってます。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を、私たちのことです、巫女の形と同じ姿に、わあ、イエス様のことですよ。イエス様の形、外形だけじゃないと思います、人となりのすべて、巫女のイメージと同じイメージになるようにとね、あらかじめ定めておられるからです。それがためにあのこと、このこと、いろんなこと、つらいところを通ることもあえてお許しになってるんですね。そこで磨かれ、鍛えられて、清められて、私たちは成長する方です。そうやってですね、巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。いいですね。イエス様が一番上のお兄さん、私たちは男性は弟たち、女性は妹たち、天の大家族、未来のある日にみんな一緒になって、それから永遠にわたって天のお父様を讃えつ、また私たちの お兄さんであるイエス様を慕って歌いつつ、永遠にその時にまた与えていただく、お仕事があるのかわかりませんけども、それに励んでいくんですね。パウロはこんなすごい未来の絵を描いて私たちに残してくれてるんですね。感謝したいと思います。私は先週久しぶりに一つの詩を読んでました。それはそう、雨にも負けずという、有名な詩ですよね、明治時代にできた詩ですけれども、すいません、ど忘れしちゃって、書いた人は誰でしたっけ、 あ、宮沢賢治、宮沢賢治ね。そんなことが起こるんです、最近ね。うん、雨にも負けず、風にも負けず。あそこに描かれている人物は、よくこうイメージしてみると、すごい素晴らしい人ですよ。雨にも負けず、風にも負けず。賢治が知った、ある実在人物。雪にも、夏の暑さにも負けず、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と、味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れず、よく見聞きし、わかり、そして忘れず。野原の松の林の陰の小さな茅葺きの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人があれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういうものに私はなりたい。賢治が書いたこの詩、空想の人物ではなかったんですね。実在の人物ですと。住んでるところ、これは東北地方の花巻っていうところかな、のある人なんですけれども、名前もちゃんとありますよ。斎藤宗次郎。一歩変わった人、変わり者というふうに見られている。けども、よくよくその人のしていることをじっと見ているならば、ああ、尊敬に値する。大した人だなってね、改めて感心するんです。そして最後の部分でね、そういうものに私はなりたい。どんな人間になりたいか、賢治って聞かれたならば、ああいう人になりたい。人の称賛なんか当てにせず、黙々と、ああ、こうすべきだなって思ったことをそのまま行動に表していくこの人。さて、今日読んだ聖書の言葉、読んでいくと、私たちがわーっと改めて驚きを持って見直すのは、私たちはこの宗次郎にも勝ってとことん自分は後回しにして尽くす、そしてそれをもって喜びとして何の気負いもない一人の人物だったということがわかるんですよね。で、この人はどんな人だったかと言いますと、名前もはっきりしてます。斎藤宗次郎。宮沢賢治と同じその岩手県花巻の人なんですけども、彼はね、仏教のその禅宗のお寺に生まれるんですね。三男坊として。で、長じて、地元の小学校の先生になります。で、彼はやがてですね、かの有名な伝道者であり学者である内村勘蔵に出会う機会があるんですね。そして聖書と言われる書物があることを知って、それを読み始めるんです。内村勘蔵の話を聞き、聖書を読み、また勘蔵の話を聞き、 聖書を読みしていくうちに、聖書という本がもう忘れられなくなって、肌身離さず離されなくなって読み続けるんですね。そしてついに心を動かされて、私もこの道を歩みたいと宣伝を受けるんですよ。イエス・キリストに憧れて、私もあんな行動を取れるようになりたいな。変えられて、周りの人たちを愛して使える人になりました。その生き方を見て、宮沢賢治は感動してですね、彼の生活ぶりを描くんですね。それが雨にも負けず、風にも負けず。その頃、キリスト教は邪教を呼ばわりされてました。地方でも都会でもどちらでもそうだったみたいですけれども、そして迫害されることがあったんですね。石投げられて。斎藤宗次郎もそういう目に遭いました。そして誰かがどういう理由で起こしたのか、反対運動が起きて、その学校の教師を辞めさせられてしまうんですね。近所に火事が起きた時に、嫌がらせですよね、関係ないのに、何でもない彼の家までですね、放水されてしまって、石が飛んできてガラスが割られ、それも一度ならず何度も。そして宗次郎の子供いじめられるんですね。やさの子供だ。でそういう苦しみに斎藤宗次郎は耐えてきます。そしてすごいなと思うのは、斎藤宗次郎の長女愛子ちゃん9歳、やその子だ、いじめにあってお腹をひどく蹴られて、それが元で、なんて言うんでしょう、大きな病気になってしまうんですね。腹膜炎ですね。でついに亡くなるんですよ。その最後の日にね、愛子ちゃんはお父さんお母さんに向かって歌を歌ってちょうだい、大好きな歌を。そこで親が主我を愛すかな、曲目はちょっと記録なかったからわからないんだけども、なんかそんな曲をね、愛子ちゃんが好きな歌を歌ってあげました。それを聞いた愛子ちゃんは、そこにあった白い紙にですね、神は愛なりと書いて、しばらくして息を引き取ったというんですね。こんな村だったらさっさと見切りをつけて、そんな迫害のない町へ行ったらいいんですけどもね。でもね、斎藤宗次郎さんはそうしなかった。そこにとどまるんですね。とどまってイエス様だったらばこんな時どうされるかな考えて、そうだきっとされる、こうされるだろうと思ったことを一つまた一つと行っていったんですね。それがさっきの宮沢賢治の詩の中に出てくるじゃないですか。東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にかけた人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、秀吉の時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれる、そういう時があったんですね。デクノボー、 なんて太い言葉をかけるんだろうと。でもね、褒められても、褒められもせず、苦にもされず。そういう姿を見た宮沢賢治は、そういうものに私はなりたい。あんな風に生きられたらどんなにいいことかっていうね、その憧れをかけてこの、込めてこの最後の行を書いたんだと思います。そういうものに私はなりたい。この御言葉をもう一遍目の当たりにして、ああそうか、そんな風に実例を見せてもらうと少しわかるなってね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてしてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿に、どこかしらイエス様を思わせるような行動をふっと取り、態度を取られるこのクリスチャンと言われる人、その姿を見ることになるというんですね。それが引力のようにイエス様のもとにあの人この人を連れてくると、そういうふうな技が、奇跡が起こるんだよって、このローマ人の手紙は予告しているように思えるんですね。さて、私たち自身のことも振り返ってみるときに、あ、そういえばそうだったな、あの人の生き方がすごい魅力として胸に響いたんだよな、だからそれでもって教会に行ったんだっけって思い出す方も何人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。それによってそれまでに見えてなかった、このまま行っちゃったらばどうなるのかっていう待ち受けていた恐ろしい運命を回避できたんですよね。 B のポイント、実現へのプロセス。1、エゴイズムと悪の谷間。よろしいでしょうか。エゴイズムと、悪の谷間から。そう、ここに小さな絵があります。下の方に何だろうと思われるとね、こう V の字に十字架があって、右に上がりの矢印があって、でこの V の字のところには誰かがひざまずいている、右手の方には万歳している人がいる、そしてそばにいるこれ何だろう、これはお墓のつもりです。十字架とお墓、イエス様の十字架とお墓、それと自分との関係、ここに鍵があるんですね。まず第一のポイント、エゴイズムと悪の谷底から。下にある言葉、氷河というところを一緒に読んでみましょうかね、はい、氷河その反転を変えることができようか、もしできたらば悪になれたあなた方でも善を行うことができよう。これってきつい言葉ですね。悪になれたあなた方、それは言ってみれば氷の反転のようなもんだとね、氷の反転取れると思うかってね、もうどんな逆立ちしても切っても切ってもまたそう毛が生えてきて、やっぱり反転、黒い毛は黒なんですね、黄色い毛は黄色だけども、その反転をなくすことはできない。それと同じだ、私たちの中には醜い黒いものが、どす黒いものがあって、それが折に触れて言葉になって行動になって出てくる、こういう罪の性質を直すことができるかと預言者エレミアは問うたんですね。もしもできるんだったら、 悪になられたあなた方でも善を行うことができよう。そしてこれエレミア預言者エレミアの言葉ですけれども、さらに続いてエレミアの17章には、人の心は何よりも陰険でそれは治らないって出てくるんですね。人間の心はもう何よりも陰険で、動物がこんな恐ろしいことを考えるか、人間だけだ。そうですね、人を苦しめるために人間が考え出す残忍なやり方いっぱいあります。その中には行動というよりも口先の悪い噂を立てて、それでもって締め上げてしまうという、そんなことも含めてですね、そう、あるいは自分の責任逃れのために上手な嘘をついて、それを誰かのせいにしてしまう、そういう汚れ悪に染まってないでしょうか。私は染まってました。その染みついた黒い柄を自分で直せるかと預言者は問うのですよ、ね、それをその染み抜きをして新しくするためには生まれ変わりが必要なんです。その生まれ変わりをもたらすためにキリストは来てくださったんです。そしてそれがために私たちが落ち込んでいたその罪の谷底にまで一旦降りてこなくてはならなかったんですね。この V というのはその谷底です。嘘と汚れの谷底です。こんなこと人に知られたら本当に恥ずかしい。自分がインターネットでしょっちゅう見ているものをふっと思ったときに、ああ自分はなんで汚れた人間なんだ、あるいは誰かの噂話を 何気なく流してしまって、後でとんでもないことが起こったときに、ああ、あれほどひどいことを私は言ってしまったんだ、あの人の秘密を漏らしてしまったんだ、この口と行動でやってしまうあのことこのこと、それは深みです。でもね、その中からイエス様は救おうとなさったんですよ。身代わりにそれを全部ご自分が引き受けて、父よ、私が代わりに処罰を受けます、どうぞ私をお裁きください。十字架はそういう意味だったでしょう。そしてそこに許しの道を開いてくださった。この十字架にあってその意味を悟り、ありがとうございますと受け取るときに、私たちは許され変えられるんですよ。そしてそこから、この右肩上がりの生活が始まります。金の回りが良くなるんですか。いや、そういう意味の右肩ではありません。誘惑に打ち勝つ生活が始まるんですね。そして晴れやかに天を仰いで胸張って生きる生活が始まるんですね。聖歌の中にこんな歌がありますね。
汚れと恥との深みに陥り、もがけるこの身を主は見出し、優しき恵みのもろ手を差し伸べ、引き上げたまえり、ああ主は愛なり。
イエス様による許し解放、皆さんここにいらっしゃる方々もう全員漏れなく体験済みですか。それ私はまだだって思ってらっしゃる方が一人でもいらっしゃいますか。ならばどうぞ遅れずに今日のうちにイエス様のもとにおいでになることをお勧めします。そしてこの右肩上がりというのはどこから始まったかというとね、十字架プラス復活ですよ。ここにハレルヤと手を挙げているのは、これ復活されたイエス様ですね。三日目に墓の蓋は開きました。 空っぽになりました。もうイエス様の姿は墓の中にはいません。外に出て見た時に、おはようと誰かが近づいてきました。夜明け前の暗がりの中でしたけれども、声で分かりました。イエス様。女弟子たちは飛び上がって喜びます。そうです、そこから右肩上がりの生活が始まります。あなたにも私にも。テトスは手紙の中でこう書きました。一緒に読んでみましょう。はい。聖霊による神聖と更新の洗いをもって救ってくださいました。神聖と同時に過去の罪はすべて許され、現れ帳消しにされ、神の神聖地として天に登録されたということですね。そうです、命の書があるそうですね。天の住民の名前です。あなたの名前ももう登録済みですか？私の名前も17歳の時に登録してもらいました。父も母も登録してもらいました。家内の母も100歳の時に登録してもらいました。イエス様の死と復活による新生、生まれ変わりが用意されたのです。だからもう何も心配することはない。ありがとうと受け取ればいいんですね。どうぞアウトラインの裏のページ見てください。聖書の言葉、パウロの書いた言葉をもう一つ引用します。第2コリント 3-18、 一緒にどうぞ。はい。栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これは御霊なる主の働きによるのです。ハレルヤ、素晴らしいですね。主と同じ形に復活されたイエス様がお持ちになった。もう二度と年を取ることがない、病気になることがない、疲れることがない、もう新しい命満々のピチピチの健康体、永遠の健康体の姿に誰が変えられるんですか？私たちですよ。イエス様につながった者たちが栄光から栄光へと変えられていくんです。聖霊が私たちの心にすでに宿っていて、その準備を始めていらっしゃると思います。聖霊が心に積み込んで一生涯を経ってなさる聖火の技がすでに始まりました。少しずつイエス様の姿に似せて、一日たった一ミリかもしれないけどもね、一年経ったら365日、結構な変化ですよ。そして第3ポイント、それこそが聖霊による聖火です。聖火という神学用語もありますけれども、これは人格的な成長ですね。そう、右肩上がり、人格的な面でのね、この言葉も読んでみましょう。栄光から、はい、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。これは御霊なる主の働きによるのです。なんて嬉しいんでしょう。栄光からさらに勝る栄光へと、年々時々刻々聖霊の技です。聖霊が心に住み込みでね、新しいあなたを一生かけて育ててくださっているんです。そういうわけで最後に、今大事なことは何か、肉と霊の葛藤を知って霊を選ぶ。肉と霊、私たちは両方持っているわけです。この肉体の中には古い性質が消えてしまったわけではありません、ね、油断するとまたひょっこりと顔を出します。人の意地悪な言葉に反応しちゃって、こっちも意地悪な言葉を返してしまったり、あるいはスマホから見ない方がいい、いや見てはならない画像が飛び出したときにしげしげと眺めてしまったり、肉的なことを私たちは、生まれながらの人は肉に従うものは肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従うもの、人格と品性の右肩上がりを選ぶ人はね、御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊に 聖霊、御霊による思いは命と平安。どっちにするか、両方を選ぶことはできません。どっちにしますね。今日、一日。明日が来たら明日はどうします？ええ。明日も今日と同じように。聖霊が導いて喜んでくださる方を選びます。第2ポイント、それを習慣化することが大切ですね。習慣化する。分かれ道に立つために、分かれ道に立つために、これは一日に何遍もあるんじゃないでしょうか。今、まあ、スマホのことを言いましたけども、インターネットなんかで、本当に若い人に向かっても、中年に向かっても、老年に向かっても、あの手この手でもって、性的な誘惑が次々と流れてきます。どうやってそれを克服しますか。若き日に私が学んだのは2秒ルールですね。ちらっと目に入って、それに惹かれる思いが、やっぱ出てくるんですよ。ね、生まれ変わったクリスチャンであったとしてもね、もう少し眺めていたい思いが出てくるんですよ。でもそのまま放っておくならば、とても恥ずかしい行動をこっそりとしてしまうことになります。だからね、2秒ルールっていうのは、2秒のうちに型をつけろって誰かアドバイスしたんですけどね。1秒、2秒までの間だったらね、自分の今の決断一つでもって、ボタンを押したら、消去できるんですよ。だから、悪魔が近づいてきたときに、あ、来たなと思ったらばね、もう即決。向こう行け。イエス様の皆によって、その断固とした態度を取ること。特にこの男性にとって、性的な誘惑はいっぱい、しょっちゅうあります。あの手この手でね。ですから、神様が生涯の伴侶としてお与えくださった、その人を大切に。その2秒ルールで決断しなさいと、ね、でこれがね、見た目によって歩むことの一つの方法です。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことにはなりません。肉の行いは明白で、不貧困、汚れ、公職、争い、そねみ、ああそうですね、ぐずぐずしない、これは肉から来た生まれながらの堕落した性質の喜ぶものなと分かったならば、すぐ即決してパチンと、ね、切ってしまうこと。しかし、いいですか、肉の欲望を満足するようなことはありません、見た目によって歩むならば、肉の行いは明白、不貧困、汚れ、公職、争い、そねみ。しかしその反対、御霊の実はこちらを歓迎しましょう。愛です、喜びです、平安です、寛容です、親切です、善意です、誠実、乳がん、知性。宗次郎があの田舎の町でいろんな出会いの折に気づいたところで、さりげなくごく自然にもうその手足が動くように、彼は自己訓練したんでしょうね。だから東に西に南に北にさまざまなニーズを抱えた人がいることを知ったときに、彼はその方向に向かって歩き出すのです。その人の顔を見るのです。耳を傾けるのです。そして気づいたことを何でもその手で行っていくのです。そうするときに、イエス様の民らしい晴れやかな、すがすがしい生き方にと、私たちは成長していくんですね。そう。そうなるようにと、あなたのうちにも聖霊が宿っていらっしゃいます。私のうちにも宿ってくださっています。聖霊ご自身が言いようもない深いうめきによって取りなしていてくださいます。そのうめきを感じ取って暮らしてますか。 ひょっとしてもう感じられないほど鈍感になってしまってますか？何度も何度も悪い選択をしてしまったがため。でも今なら間に合います。気づいたところで、天の父様ごめんなさい、イエス様恥ずかしい限りです、許してください、告白して十字架の血による許しをいただきましょう。清めていただきましょう。そして顔を上げて、イエス様ついてまいります、どうぞよろしくお願いします、こんな私ですけれども一生よろしくお願いしますと。さあ、今日は何だか随分長く話してしまったような気がします。メッセージは以上、それまで。では共にお祈りしましょう。神戸を垂れて、今朝あなたの心に何か主が語ってくださったでしょうか。一言でもあれば、それを大事に受け取りましょう。それに基づいてどんな行動をとりますか。どうぞ選んでください。そして一歩従いましょう。二歩三歩と従い続けましょう。イエス様の微笑みが見えてきますね。それでこそ私のしもべだ。さあ、今日もついておいで。明日も、はい、イエス様、世にある限り、世にある限りずっとついてまいります。そうだ、一緒に歩こう。私と共に歩くのだ。イエス様、ありがとうございます。そんな会話の祈りを今しばしいたしましょう。どうぞそれぞれ小声で主と会話してください。立ち上がりましょうか。そして歌いましょう。お手元に新聖歌があればどうぞ266番266を開けてください。正面のスクリーンにも映ると思います。罪とがを許され、神のこと知られ。ちょっと待ってくださいよ。で、出だし一緒の歌が2つあるんですよ。罪とが、これじゃない方ですね。